キリストのために生きるということで説教いただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に5章の11節から15節までをお聞きしました。11節をもう一度読みします。主に対する恐れを知っている私たちは人々の説得に努めます。私たちは神にはありのままに知られています。私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思います。私たちは主に対する恐れ、主を恐れる思いを知っているというふうにパウロは語り出しています。パウロも同僚の伝道者テモテも、そしてコリント教会の人たちもみんな主を恐れているというふうに言うわけです。私たちはどうでしょうか。考えてみますと、洗礼を授けられる前、教会の交わりに入れられて御言葉を聞く生活をする前というのは、神への恐れといったものを知らなかったような気がします。もちろん一般的に神とされる存在を素朴に敬ったり尊いものとして扱ったりするということは、身近な生活でも見聞きすることです。例えばお天道様が見ているよというような言い方、それだから悪いことはしてはいけないよという考え方が道徳的な家庭の中に浸透していたりします。けれどもその際思い浮かべられている存在はどこか漠然としています。そしてはっきりしない存在のことが多いように思います。お天道様が太陽を指すということは知っていても、どんな存在で、どんなものであるのか、そのことをまた知らないまま過ごしています。けれども聖書を通して天地万物をお作りになった方がおられるということを知らされました。そしてこの方が限りなく聖なるお方、義なるお方であるということも御言葉を通して知らされました。でさらにこの方が罪ある私たちのため一人子をお送りくださって、その犠牲によって私たちをあがなってくださって永遠の救いへと招いてくださる愛のお方であるということも知らされました。でこの方が聖なるお方であり、私たち一人一人をご覧になっておられるということ、私たちは良いことも悪いことも全部この方に知っていただいているということ、この方の正しい裁きから誰も逃れることはできないということも知りました。終わりの日にすべての人がこの神の裁きの前に立たなければならないということも聞かされて、それはとても恐ろしいことだというふうに思います。私たちは賭けだらけですし、気づかずに犯した罪、分かって犯している罪、そうしたたくさんの傷を抱えていまして、とても神の裁きに耐えられないというふうに分かっているからです。で賛美歌の、心を高く上げようという賛美歌には、終わりの日が来たなら裁きの座を見上げて我が力の限りに心を高く上げようという歌詞があります。恐るべき裁きの座を見上げることができる、心を高く上げることができる、それは私たちのために取りなしてくださる主キリストを見上げることができるからです。キリストが私たちのために弁護をしてくださるということを知りました。それだから心を高く上げつつ裁きの座を見上げることができるというふうに言われています。で人々がそのことを知らないで、つまりキリストの取りなしがあるということを知らないままで神の厳しい裁きをいたずらに恐れるということがないように説得しようというふうにパウロは考えました。11節のところに私たちは人々の説得に努めますというふうにあります。神が私たちをありのままに知っていてくださる、そういうふうに説得する。神が私たちをありのままに知っていてくださって、それは、 他の人の前ではいろいろな隠し事をして身を潜めているようなところがある私たちの隠れた姿というものを神ご自身はすべてご存知でいらっしゃるということです。本当に恐ろしいことだと思います。けれどもその方が裁き主であると同時に救い主を私たちのために送ってくださって、この方の十字架の犠牲によってすべての罪を許してくださる、そのことも私たちは知らされました。本当に大きな喜びだと思います。そこでもう隠し事はしなくていいというそういう生活が始まりました。神は私たちをまたすべてのことをありのままに知っていてくださる方です。それは小さい赤ちゃんがしっかりした作りのゆりかごに安心して揺られながら眠ったり笑ったりして過ごしているようなものだというふうに思います。私たちはこの上ない安心をいただいて生かされている、そういう群れとされているというふうに教えられています。パウロはこの神にありのままに知られているという安心感の中でコリント教会の人たちに自分のことも知っていてもらいたいというふうに考えました。それで11節の後半のところには、私はあなた方の両親にもありのままに知られたいと思いますというふうに言います。神にすべてを知っていただいている自分であるのだから、教会の人たちにも自分のありのままを知ってもらいたい、安心を持って御言葉を語り、また教会の人には御言葉が聞かれる、そのことを願っている、そういうパウロの言葉です。パウロのこの言葉から、教会の交わりにはこうした神に根拠を持つ安心という面がある、ありのままにお互いを知り、また知られるという面があるということを改めて教えられます。で、パウロがこんなふうに教会の人たちに対して、自分を知ってほしいというふうに願う背景には、コリント教会の中に、パウロに反対する人たちがいた、いわゆる論敵がいたという事情があります。12節を見ますと、その人たちがどんなことを言っていたのかのを知ることができます。12節です。私たちはあなた方にもう一度自己推薦をしようというのではありません。ただ内面ではなく外面を誇っている人々に応じられるように、私たちのことを誇る機会をあなた方に提供しているのです。パウロを批判する人たちが、パウロは自分で自分を推薦、自己推薦していると批判した、そういうことがありまして、パウロはそれを知ってそれは違うのだというふうに語ります。で、今日の箇所より前のところですけれども、3章の1節のところでも、327ページの下の段ですが、3章の1節に、私たちはまたもや自分を推薦し始めているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方への推薦状、あるいはあなた方からの推薦状が私たちに必要なのでしょうか、というふうに言っていまして、この自分を推薦するということがパウロに対する批判の言葉、強い批判の中に含まれていたということを知ることができます。で、今日の箇所でも自己推薦をしようというのではありませんというふうに否定をしています。で、パウロの論敵たちは、要するにパウロという人は私たちのため、コリント教会のためではなくて、私たちを利用して、そして伝道者としての自分を宣伝している、そういう人に過ぎないんだ、そういう批判をしていました。だから本当の使徒ではないのだと、そして信用ならないのだという見方をしていたわけですが、パウロがそれに対して違うというふうに答えています。で、この12節には、 外面を誇っている人々という言葉があるんですけれども、パウロを批判する人たちの姿が外面を誇るものであったということも想像されます。でこれはこの人たちがモーセの律法を重視する人たちだったということを表しているのかもしれないのですけれども、はっきりしたことはよくわかりません。外面を誇っている人々に応じられるようにという言葉が続いているんですけれども、不思議な言葉であるというふうに思います。この12節の後半のところは、パウロのことを批判する人たちに対して反論できるように、教会の人たちがパウロのことを誇ることができるように、そういう機会を提供する、教会の人たちがパウロのことを誇りうるようにすると、そのことをパウロが願っているようです。これは、教会の人たちが論敵に対してパウロ先生はこういう先生ですというふうに、説明できるようにするという意味かと思います。パウロのことを自分を述べ伝える人ではなくて福音を語る人です、そういう伝道者として、理解し、またそういうふうに語ってほしいというふうに、パウロが願っているというふうに理解できます。パウロ先生は自分を推薦しているのではなくて福音を語っている。本当に大切なことはパウロ先生が自分のことを宣伝しようとしているというのではなくて、キリストの十字架の言葉、恵みの福音であるはずだと。こんなふうに教会の人たちが語ることができるようにと願って、パウロは教会の人たちに語りかけました。そして何度も何度もコリント教会に手紙を書くのは、そういう励ましを与えたいという思いからであるというふうに思います。このある人は、この自己推薦という言葉の意味として、思い上がるとか自慢するという言葉を挙げています。パウロが自分を推薦している、自分を宣伝しているのではない、私はそういうふうに、自分を推薦しようとして、自分を誇ろうとして、語っているのではないというふうに言っているわけですけれども、御言葉を語る人たちというのは、皆この自分を宣伝しようとする思いというか、自慢したり高ぶったりする思いと戦わなくてはならないということもまた事実だと思います。常に聖霊の働きを祈って、神の言葉が語られること、神の言葉が聞かれること、どこまで行っても中心に神の言葉があるという教会の交わりを形作ると。パウロはコリント教会がさまざまな戦いの中で十字架の御言葉を土台とする堅固な交わりになるように願いつつ語っています。でパウロの思いというのは、言葉の上でますます激しい調子を帯びていきまして、ついには13節では、正気でないとか正気であるという言葉を使い始めます。13節に、私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるなら、それはあなた方のためです。で、これもまた、パウロは正気でないと言った人たちがいたということです。伝道者としてのパウロの姿につまずく人たちがこんなふうに言ったのかもしれません。そしてパウロも自分がそう思われていること、自分のことを正気でないというふうに批判する人がいるということを知っていたということになります。で、具体的にどういう事情でこの正気でないという言葉が使われたのかは分かりませんけれども、パウロはこの言葉を引用しながら、正気であるにせよ、そうでないにせよ、とにかく神のため、そして教会の人たちのため、私は仕えているというふうに語っていきます。自分がどう思われるかということよりも、神に仕えることを、また教会に仕えることを 大事に考えています。コリントの信徒への手紙の1の9章の24節のところには大変印象的な言葉が語られていました。コリントの信徒への手紙1の9章の23節のところです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。福音のためならどんなことでもする。そして22節のところでは、何とかして何人かでも救うためという言葉も語っています。パウロという人は、自分の評判がどうであるかというようなこと、自分がどう思われているか、どういう批判を浴びているかというようなことは、あまり気にしなかったかどうかわからないんですけども、重要なこととは考えていないようです。救いを伝えずにはいられない。何とかして何人かでも救うために、福音のためにどんなことでもすると、福音を語り広めずにはいられない。正気でないかもしれない、あるいは正気かもしれない。それいずれにしても主のために、そして教会のために、福音のために私はどんなことでもすると、それがパウロの姿勢でした。それで13節の、今日の箇所の13節のところでは、私たちが正気でないとするならそれは神のためであったし、正気であるならそれはあなた方教会の人たちのためであるというふうに語っています。どうしてパウロはこんなふうにまっすぐ正気でないと言われるほどに神にお仕えし、また教会に真摯にお仕えすることができたのだろうかというふうに考えますが、その理由を14節に見ることができます。14節に、なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち、一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。理由は明快です。キリストの愛のためだと。キリストが私を愛してくださったから、私は主のために、教会のために生きる、そしてお仕えするというふうに語ります。で、このキリストの愛が私たちを駆り立てているという言葉は、追いやるとか迫るという意味の言葉です。ですから、キリストの愛が私を駆り立てている、私に強く強く迫っている、そういう言葉です。で、これはパウロの意思というようなものは大変小さくされていて、パウロの意思とは関係のない印象を受ける、そういう言い方です。キリストが私を駆り立てている、キリストの愛が私に強く迫っていると。それほどにキリストの愛が、パウロに向かってくるキリストの愛が激しく大きいものであるということをパウロはここで語っています。それだからこそ私たちは福音を述べ伝えるのであるというふうに、教会にお仕えし神にお仕えするのであるというふうに語っています。で、思い出してみますと、パウロの改心の出来事もそうでした。突然の天からの光に照らされて、主の声を聞いて目が見えなくなって、アナニアによって主ご自身がパウロを選んだというふうに知らされるまで、パウロは飲むことも食べることもできませんでした。けれども、アナニアに手を置かれて語りかけた方が主キリストであると 知って、その方がパウロ自身を福音宣教者として召し出されたということを知るに至りました。そして立ち上がって示される地へと出て行ったと。それはキリストの愛が私を駆り立てているからだと。パウロがそんなふうに語る背景にも、その証明の出来事があったというふうに考えることができます。キリストの愛が私たちを駆り立てているということは、十字架の主のお姿を考えるときにはっきり分かるようになるというふうにも、この14節では続いています。一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。そして15節ですが、その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。人は自分の罪のために死ななければなりませんけれども、その死をキリストが代わって死んでくださいました。そうであるのだとすると、すべての人もキリストと共に十字架につけられて死んだことになるとパウロは言います。一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。つまり私たちは罪の姿、罪の体を十字架にキリストと共につけられて死んだのであるというわけです。で、ローマの信徒への手紙の6章6節のところでもパウロは、同じように、語っています。ローマの信徒への手紙6章の6節です。新約聖書の281ページです。ローマの信徒への手紙6章6節、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知っています。キリストと共に私は死んだのだと、8節のところにも、私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じますと語られます。戻るんですけれども、6章の2節にも、決してそうではない、罪に対して死んだ私たちが言葉がありますし、また4節のところにも、私たちはバプテスマ、洗礼によってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりましたという言葉も語られています。御子キリストがその尊い命を私たちのため、すべての人のため捧げてくださり、十字架に死んでくださいました。それはキリストによって命をいただいた、また生かされることになった私たちが、もはや自分のために、自分自身のために生きるのではなく、自分のために復活してくださった方のために生きる、そのためだというふうにあります。で、ローマの信徒への手紙の、さらに先の方ですが、14章をお読みします。新約聖書の294ページです。14章の7節を読みします。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。 キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。で、このローマの信徒への手紙においても、また今日のコリントの信徒への手紙においても、パウロは主のために生きる、自分のために生きるのではなく主のために生きるというふうに語り続けています。私たちのために死んで復活してくださった方のために生きる、私たちはもはや自分自身のために生きるのではないというふうに語っています。私のために、私たちのために命を捧げてくださるほどに私たちを愛してくださった方がおられます。その方を犠牲にするほどに私たちを救おうとしてくださった、また救ってくださった父なる神様がおられます。その限りなく深く大きな愛に、いつもどんな時にも包まれるようにして生きるというのが私たちの歩みです。私のうちに、また私たちのうちに主が生きてくださり、今も後も主と共に生きることになります。たとえ私たちがどんなに惨めな歩みをするとしても、またそのように人から見られるとしても、キリストが私のうちに生きておられ、生きている時も死の時も主のうちにあり、主と共に主のために生きるように招かれています。私たちがそのような交わりの中に入れられていることを、またこの夕べ覚えたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、イエス・キリストのご復活を覚えるこの主の日に、礼拝から礼拝へと過ごす幸いに預からせていただき感謝いたします。またパウロがコリント教会の人たちに送った手紙を通して、神様が私たちに語ってくださる恵みの言葉を聞くことを許されて感謝いたします。このようにして御言葉を聞く交わりの中に入れていただいて本当にありがとうございます。私たちは罪の中にありましたが、イエス・キリストの十字架のお恵みによって贖われ復活の体を与えられて、今永遠の命に生かされています。生きている時も死の時も主と共にあり、主と共に生きる、そのような幸いに預からせていただきました。そのような私たちは主のために生き、主のために死ぬものであることもまた覚えることを許され感謝いたします。自分のために生きることが多く、また自分の思いを実現させることに心を奪われてしまう、そのような私たちですけれども、どうか主のために生き、また歩むことを許されますように、聖霊の導きによって支えてください。私たちの教会に連なる多くの方たちがおられます。どうかお一人お一人をあなたの御手のうちにかくまい支えてくださいますように、御言葉によって慰められ、生きる時も死の時も主と共にある幸いに入れていただけますように、困難な生活を強いられている人たちのことを覚えます。どうか神様が導きをお与えください。また私たちがその人たちと共に生きることができるように祈ることを教えてくださいますようお願いいたします。山梨県に、また日本の各地に、世界の各地に建てられています一つ一つの教会が福音を述べ伝え、神様の言葉を語り、また神様の言葉が聞かれますように導いてください。主イエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。